こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。はい、昨日は夕方4時からですね、なおちゃん先生と犬のことあれこれお話ししませんかというライブにね、お越しいただいた皆さん本当にありがとうございました。こちらはですね、犬のことについて、まあちょっとしたことでも何でもね、聞いてみたいなと思うこととか、私が今思っていることとか寄せられた質問に対してお答えをしていくという、そういうライブになっています。今日中はね、オープンにしておいて、明日からは、今日の夜ぐらいかな、からはメンバーシップの方に入れたいと思います。最初はね、昨日は私は犬のフィットネス、ドッグフィットネスやドッグヨガ、ドッグマッサージについてどうお考えですかということについてお答えをしていて、後半は犬はなぜ人を舐めるのかというね、お問い、ご疑問が寄せられましたので、そちらに対してお答えをしていったという形になってます。とても面白かったです。ありがとうございました。こちらのね、なおちゃん先生と犬のことあれこれお話しませんかライブは定期的にね、ちょっと開催をしていこうかなと思ってます。次回は5月23日木曜日、同じく午後の4時頃からスタートできたらなと思ってます。もしよろしければまたお越しください。はい、それでは今日の本題に入っていきましょう。タイトルにもつけましたけれども、ファッションセンスゼロのアラフォー女がファッションコンサル受けてみたという内容になっていきます。はい、これもうそのままなんですけれども、ことの発端はですね、先週になっちゃうんですけどね、先週の土曜日に私は20数年ぶりの同窓会ですね、はい、学生時代の同窓会に出席するということを決めていました。これはもう、今年に入ってすぐぐらいから決まっていたんですよね。うん、で皆さんどうですか。私あんまりこう同窓会とかに出ないんですけど、しかもね、会場がホテルだったんですよね。で、ドレスコードが一応ありまして、まあ、ドレスコードというか、まあ、ビーチサンダルと短パン T シャツはやめてねぐらいの、軽い感じで、あとはカジュアルだったんですけど、まあ一応ね、もう高校卒業以来会うっていう方がほとんどだったので、それなりになんかちゃんとした格好をしていかないといけないかなというふうに思っていたんですが、これがこれがですね、まあ、そういうところに着ていける格好って皆さん持ってます持ってますかね。はい、私はね、持ってないんですよ例えばちょっとお堅いお仕事お勤めの方とかね、であればこうスーツとかでもいいのかなっていう風なのとか、あとはこう、オフィス勤めの方でこうなんていうのかな、カジュアル、なんていうんですか、オフィスカジュアル用語すらわからない、はい、この大変な状況、はい、皆さん知ってくださると思うんですけど、はい、そういったオフィスカジュアルみたいな感じの方だったら、まあ普段のね、格好プラスちょっと小物で華やかにみたいな感じでもいいと思うんですけど、いかんせんね、私職業がほらドッグトレーナーでしょ。はい、どんな格好をしてるかと言いますとね、まあインスタでね、一発でわかると思うんですけど、インスタに自分の格好が相当出てますんで、まあまあだいたいね、T シャツにデニムですよ。はい、デニムはデニムどころか、なんかなんていうんですか、今ユニクロの、私はこの暑いのに今日は最高気温27度になるとか言ってるのに、まだヒートテックのレギンスパンツを履いてますね。はい、なぜか動きやすいから動きやすくて、お尻にポケットがあって、もうそのぐらいなんですよね。はい、私のビジネスシーンでの必要性は伸縮性があって、家で洗えて毛がついてもすぐに取れる、はい、そんな感じでございますね。で、夏は T シャツとかポロシャツ、冬は、首ありの、なんていうんですか、昔で言うとタートルネックって言ってたけど、今なんて言うんだろう、わかんないな、うん、あれに、まあ、裏着物パーカーとかそんな感じですよ。もうそれが私のオフィスカジュアルなんですね。はい、で足元なんてね、もう結婚式以来かかとのある靴なんてほとんど履いたことがないという、まあ持ってないですね、うん、サンダルもスポーツサンダルだしっていう、まあ壊滅的なファッションセンスゼロのアラフォー女なわけですよ。でね、 じゃあプライベートはどうかというと、まあ、プライベートもね、やっぱり子供が生まれてから、まあ土日とかね、あの家族の休みの時は大体行くのは公園とかね、そんな感じじゃないですか。もう常に子供をいかに早く追いかけられるか。はい、で最近はなくなりましたけれども、自転車にね乗っていることが多かったので、自転車に頼る服、それから汚れに頼る服、家で洗える、アイロンがいらない、うん、そんな、なんならボタン付けもできないからボタンもないみたいな、そんな感じの服しかないんですよね。これは困った、うん、これは困った、どうしようということで、はい、ここから本題ですよ皆さん、はい、でね、こんな私に救世主が舞い降りたわけなんですよね。それは、そもそものきっかけはですね、中年パートママの本音というチャンネルをやっていらっしゃいます、配信していらっしゃいますね、はい、プニコさん、ね、同年代ながら双子の男の子を育てていらっしゃる、そしてオンラインコミュニティも運営されているね、キラアゲ45というね、中年女性向けオンラインコミュニティも私入らせていただいてるんですけれども、このプニコさんね、プニコさんがある方とコラボライブをされていたんですね。そのコラボライブのお相手がツーさんの寄り添いファッション相談室というチャンネルを配信されていらっしゃいます LGBTQ のトランスジェンダーさんでありますファッションコンサルタントのツーさんなんですね。私は、初めてこのツーさんとプニコさんがコラボライブをされている時にツーさんの存在を知ったんですけども、そしてその中でですね、ツーさんがいろんな方にファッションコンサルね、そしてされている、しかも今なら無料でね30分のズームなどのオンラインでのファッションコンサルタントをしてくれるよということをその時に知ったんですね。でこれはもうね、自力ではいかんともしがたいというふうに私は思ったので、もうすぐにねツーさんに連絡を取らせていただいて、ぜひ今度同窓会があるので、20数年ぶりにホテルで同窓会がありますので、よかったらそれに合うお洋服を何か見繕っていただけないでしょうかということで相談をさせていただきました。やっぱり何て言うのかな、自分一人で決めてもよかったんですけれども、やっぱりいつもと一緒になってしまうなっていうこともあるだろうし、うん、やっぱりこうそういったね、プロフェッショナルな方の目線を入れてみるというのは非常に私は違う自分をね発見できるんじゃないかなと思って期待をしてお願いをさせていただきました。はい、ちょっとね雑音が後ろでしていてすみませんですね。結果としてまずはオンラインですね、ズームで、確かズームだったと思うんですけども、はい、オンラインでですね30分間の無料面談をさせていただきました。その時に、その前にですね、こうカウンセリングシートみたいのに記入をするんですけれど、こちらね結構細かいことを内容として書くんですよね。例えば自分はどんなファッションが好きですかとか、どんな色が好きですかとか、あとはどんな服のブランドが好きですかみたいなことを書く欄がありまして、結構私これ悩みました。うん、それと同時にですね、自分でこうやって客観的にね、どんな服が好きなのかとか、そういったことを聞かれることがあまりなかったし、自分がどんなブランドの服を持っているのかってね、ユニクロ以外ほとんどわからないみたいなね、なんて言うんでしょう、そういうのがあって、こういちいちタグを見に行って書いたりとかね、うん、そんな風にしてさせていただきました。自分のそのファッションに関するセンスというか、日々日常でね身につけているものっていうのがいかに自分が無頓着なのかっていうのね、本当にまさまさと自分で自分を自覚するという機会になりましたね。で、もちろんね、ちょっとしたお出かけ着みたいのがなくもないんですけれども、大体そういうのって出番がないまま眠っている例えばね、息子の入学式の時に着たスーツなんて、もうその時に一回着て、あとは娘の入学式に来年出るかなぐらいの感じじゃないですか。はい、皆さんああいうのって普段 来てるんですかね。はい、そんな、もちろん機会がないっていうのもあるんですけどね。うん、なので、つゆさんに、お願いする中で、こう、同窓会だからといって、もうその時に一回来たら、次は何年後に出てくるんだっていうような服はちょっと避けたいなっていうことですとか、家で洗濯ができるですとか、まあ、そこら辺主婦ですよね。うん。あとは、こう、ちょっとだけトレンドを取り入れたいけれども、アラフォー、なんならミドフォー近いという年齢に、即した女性らしさ、そして自分のね体型コンプレックスをちょっとでも隠せるようなそんなお洋服がいいですという、めちゃくちゃハードルの高い初対面でお前何申してんねんっていう感じのわがままなリクエストをさせていただきました。私の年代になりますと、まあ、私はちょっとあまりに疎すぎるんじゃないかと思うんですけれども、まあそのファッション雑誌を見るわけでも、こうなんだろう、ドラマなんかを見るわけでも、ほぼテレビは見ないので、で行くところは公園だったりっていう感じですから、なかなかその今何が流行ってるのかとかね、その若い子だったらいざ知らず、この年代の女性がそのトレンドをうまく取り入れていくってこともなかなかちょっとハードルが高いし、結果的には動きやすい汎用性のあるいわゆる無難で当たり障りのない色や形というのをね選んでしまいがちなんですよね。うん。でさらに昔好きだったブランドやお洋服の傾向っていうものがですね、年月を経てですね、はい、ちょっと自分のこの体やこなんていうのかな、体型や、まあ、顔形、ね、髪型とかに合わなくなってきてるんじゃないかなっていうのは、もうこれはねもう常々感じていたことなんですが、だからといってじゃあどうしたらいいのかもよくわからないというね、もうこれアラフォー女子あるあるなんじゃないかと一人で思ってるんですけど、皆さんはいかがでしょうか。今の自分に合ったファッションっていうのはね、わからないっていうのが最大の悩みでしたね。でもね、ツーさんはもうチャンネル名でもわかるように、ツーさんの寄り添いファッション相談室もね、本当に寄り添ってくださるんですよ。で、否定をせず、ね、こういうのはどうですかっていう感じでってご提案をしてくださったり、今は今期はこういうのが流行ってますよとか、うん、で、私のコンプレックスですね、体型コンプレックスといっても、もう1にも2にも胸がない、はい、ここにつきます、はい、夏は嫌い。はい、もうね、パッと見表面なのか裏面なのか顔がついてなかったらわからないというような体型をしておりますので、まあそういった体型のねコンプレックスも優しくね、こういったものであればそのコンプレックスもちょっと隠せるんじゃないですかという感じでね、うん、提案をしてくださいました。の結果ですね、私にとこう意見がね一致したものは、ブルー系のトップス、私はこれはですね、リボン付きのブラウスね、今季流行ってるらしいですよ皆さん、はい、それを選ぶ。で下は、スカートですね、 A ラインのスカート、私は、身長は低いんですけども足はあんまり出したくないんですね、まあ、冷え性っていうこともありですし、足の形もあんまり良くないしということで、あんまり足出したくないので、なんかこうふわっと可愛いめのスカートがいいなということで、それを選びました。で、これ選び方どうやって選ぶのっていうんですけれども、大体こういう路線でいきましょうかっていうので、ツーさんと私2人がそれぞれ通販サイトですね、まあお互い一緒にツーさんに同伴して、服を選びに行くっていうサービスもあるみたいなんですが、なかなかちょっと予定が合わなそうだったので、私はそうですね、通販サイトを見て、そこからこういうのどうですかねっていう感じでツーさんに、LINE でね、写真、リンクを送らせていただきました。で、ツーさんはツーさんで、私もこういうの見つけましたよっていう感じで、二人で候補を出し合って、その中で組み合わせが良さそうだったり、素材感だったり、うん、こういった同窓会というシーンだったり、硬すぎず、カジュアルすぎず、年齢に似合った可愛らしさが出るようなお洋服。そして、ちょっとだけトレンドを入れるというような形の、もう、そういったお洋服選びができました。これ本当に楽しい時間でしたね。私は服はじゃあどうやって買ってるのかっていうと、まあ、パッと見てこう今日は服を買うぞ これを買うぞって決めて、決め打ちして、決めたところしか見ないんですよね。で、楽天ファッションとか ZOZO タウンとかもたまに見るんですけど、あれって膨大に時間が取られちゃうので、やっぱりね、なんだろう、そして見ると欲しくなっちゃうし、だからあんまり見ないようにしてます。はい。ね。ということでですね、そうやって提案をしてもらったりとか、そういうの見るのが久々に時間を取ったりして、それもすごく楽しかったです。で、かつですね、最終的に私が選んだファッションがこのサムネに載せている、ブルーの、ちょっとねスタンドカラーでありながら、リボンが、これ結ぶタイプのリボンなんですけど、がついている、お袖がふわっとしたシルエットのブラウス、ストライプが、白いストライプが入ってるんですね。それと、あとは、グレーのチュールのスカート、ロングスカートですね。はい。で、これね、私ね、自分一人だったら、この組み合わせっていうのは絶対に、選ばないと思います。実際ですね、結構ご提案していただいたにもかかわらずですね、結構ギリギリまで本当にこの組み合わせでいくかどうかって、実は悩んでいたんですよ。うん。なんか、私、ちゃんと似合ってるのかな、みたいな感じも、ありましたね、うん、はい。でも、もちろんスーさんを信じてファッションコンセプトを受けさせていただいたのもあって、ね、私だったらですね、きっとこのグレーの、チュールのねスカートの上に黒のトップスを持ってきちゃうんじゃないかな、もしくは白とかね、本当無難中の無難ですね、もしくは、まあ、スモーキーピンクみたいなのを選ぶんじゃないかなというふうに思っていたんですよね。で、ブルーとグレーの組み合わせって何だろう、綺麗なのは知ってるんですけど、なんか自分では取り入れたことがなかったんですよね。しかもストライプとチュールというね、うん、だけど結果的にそれを身につけて、まず同窓会に向かったんですよね。はい。で、まず家族の反応はどうかということで、まあ、一番近くでねいる、まあ子供はどうでもあれなんですけど、まあ旦那さんの評価はどうだとかということなんですが、意外とね旦那さんがね高評価だったんですよ。彼は私の服を褒めるということはまあないんですよね。一切ないと言っても過言ではありません。この服見たことないねぐらいな、我が家のね洗濯担当ですから、洗濯する時になって初めてなんかこれ買ったのみたいなそんなぐらいの感じなんですけど、なんかあんまり見ない組み合わせだねと車に乗った時に、ちょっといろいろあって車で駅まで送ってもらったんですけど、その時にね、あんまり見ない組み合わせだねというふうに言われたんですよね。で、そうなんだよって言って、実は私がファッションコンサルを受けるっていうことは旦那にも話してあったんですよね。うん。それで、例のファッションコンサルを受けた結果、この組み合わせになったんだっていうことを話をしたら、あ、そうなんだ。っていうことを言われて、でもね、俺はそれの組み合わせいいと思うよって、なんか珍しくね、いいと思うよっていう言葉が出たので、もう私はね、同窓会の評価がどうかっていうことよりも、まあここで旦那の OK が出たっていうことに、で、とりあえず、あ、もう100点にしようというふうに思いました。うん。でね、まあ肝心の同窓会に行ってどうだったかってことなんですけど、まあね、わかるかと思うんですけど、皆さん、まあ、第一印象はね、おっていう感じというか、あ、懐かしい、久しぶりみたいな感じですけど、実際、じゃあ、その人が何を着てたかっていうと、相当奇抜なファッションじゃない限りは覚えてないと思います。しかも二次会、三次会にね、行ってね、お酒も入ってたらっていう感じだと思うんですけど、こう、全員でね、集合写真を撮ったんですよ。集合写真を撮ったり、あとはそのクラスごとでね、じゃあ何年何組のクラスになっていいみたいな感じで、クラス写真を撮った時に、私みたいな、ファッションをしてる女子は一人もいなかったんですよね。なんていうの、まあ、年齢的なものもあると思いますし、場所的なものもあると思うんですけど、それこそオフィスカジュアルとか、まあ、ちょっとスーツほど硬くないんだけれど、セットアップですとか、ちょっとワンピース、綺麗めなワンピースを着てる方は結構多かったです。なんですけど、色ですよね。色とか、その形、素材的なもので、やっぱりみんな落ち着いた感じの、うん、黒、ネイビー、グレー、カーキ、紫でも結構ダークパープルとか、そういう感じの色味の女子が、まあ、言って白みたいなね、そういった感じの色味の あとベージュとか明るくてもね、そういう感じの色味がね、やっぱり非常に多くて、私みたいにチュールスカートを履いてるとか、なんだろう、結構鮮やかな爽やかなこうアイスブルーを着てるっていう女の子は誰もいなかったので、集合写真を撮った時に、なおちゃん一発でわかるねっていう風に、ね、みんなほらもう老眼とかも来てるから、なかなか自分の顔すら探せないみたいな感じがあるんだけど、私は服ですぐわかったっていう風に言われました。うん、なんかそういった意味ではちょっとね、目立つこともできたのかなみたいな感じもあり、本当にファッションコンサルね、受けてよかったなという風に思います。ツーさんのファッションコンサルを受けてよかった、いくつかの理由があるんですが、まあ、一番は普段自分が意識しないような自分を発見できたということですね。うん、それは普段の服に対してのどういう意識をしているかっていうことであったり、ね、あとは自分がしない組み合わせだったり、トレンドだったりを知ることができたってことですね。これがやっぱり一番大きいかなと思います。はい。そして、ファッションコンサルと、ファッションコンサルというものの、がどういうものかっていうのを知ることができた。これも非常に大きい、メリットだったなと思いますし、また何かあった時にはお願いしたいなというふうに私は自身は思ってるし、同じようにね、悩める方にはおすすめしたいと思います。ツーさん の, ファッションコンサル、30分初回無料、ね、こちらは、まだまだ受け付けていらっしゃるということなので、ツーさんの、チャンネルですね、概要欄に貼っておきますので、気になる方はね、もし機会がないと、例えば同窓会みたいな機会は特にないよということでも、骨格診断やパーソナルカラー診断なんかも今していらっしゃるみたいなので、それを知るということも私してみたいなと思ってますし、それを知ることでなんかちょっと30代20代30代の時とは違ったファッションにしたいんだけど、なんか何をしたらいいのか分かんないっていうか、アルフォー世代のね、私のようなわままでも非常に役に立つと思いますし、もしかしたら旦那さんの評価もちょっとね、変わったりするかもしれないです。で、3番目はね、なんといっても旦那さんの評価が良かったっていうかね、伏してやったりみたいな、私はそんな良さを見つけることができました。そしてですね、最後に、また付け加えさせてください。ツーさんのファッションコンサルはまずね、予算をお伝えするんですよ。で、限られた予算の中で、その中からいろんなアイテムを探すという感じになります。でですね、私がこれすごくいいなと思ったのが、全部買い揃えるというのではなくて、バッグやアクセサリーや靴なんかも全身のコーディネートの中に入れてくださるんですけれども、そのアイテム、小物なんかはね、やっぱりお洋服はプチプラでも、靴やバッグやアクセサリーまで揃えると結構金額があっていう方もいらっしゃるじゃないですか。うん、でもそれはですね、自分の持っているものの中で使えそうなものがあれば、それも使っていきましょうということで、今手持ちのものを生かすこともできる、それも考慮に入れてくださるということがとてもいいなと思った点でもありました。いかがでしたか？私と同じようにですね、20代30代の頃は好きなものを好きなように着ていたけれども、子育てをしながらアラフォーでね、はい、毎日日々忙しくしている中で、自分のファッションがもう何を着たらいいのかわからない年齢に見合った可愛らしさや女性らしさ、そしてちょっと言っただけトレンドを取り入れてみたいけれども、もう自分に何が似合うのか、今の自分に合うブランドは何なのか、どんなものがいいのかわからないよという方は、ぜひね、こういった、私はね、今回同窓会というきっかけがあってお願いしましたけれども、そうではない同年代の女子の皆さん、同年代に関わらず、若いか、もっとお若い方、そしてもっと上の方もね、ぜひぜひ自分の新しい魅力の発見のためにファッションコンサル受けられてはいかがでしょうか。私のね、旦那さんも興味を持っていたんですよね。男性はいかがでしょうか。はい、ということで、とてもとても長い配信になってしまいましたけれども、今回はセンスゼロのアラフォー女がファッションコンサル受けてみたということで、皆さんにお話をさせていただきました。私もね、また機会があったら、カラー診断とか骨格診断受けてみたいなと思っています。はい、それでは最後まで聞いていただきありがとうございました。